おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになる嬉しいです。今日は3月の20日春分の日で祝日じゃないですか。僕はそれが飛んでましたね。このラジオは前日に撮って、ボイシーは予約設定のシステムを使って、その翌日の6時20分に自動的に配信するようにしてるんですよ。だから昨日は平日で、今日が祝日だっていう頭がなかった。僕は勝手なルールでラジオの配信は平日にしてるんですね。土日祝日はお休みにして、あんまこう毎日やってると疲れちゃうので、一応緩急つけてやってるんですけど、すっかりもう祝日だということを忘れてました。皆さん今日はいかがお過ごしになる予定でしょうか。僕は今日はそうですね、週末広島湾岸トレイル109キロ走るので、もう本当に行ったとしてもジムでトレッドミルちょっと踏むぐらいの負荷に留めておこうというふうに思ってますが、皆さんはぜひ山に行って楽しんできてください。もしくはロードね、走っていただいて、とはいえ、この季節は本当寒かったり暑かったりよく分かりませんね。体調気遣ってください。おかしくなるかもしれない。あと風が強いし花粉舞ってるんで、僕はなんか頭ぼーっとしてるのはこれは杉花粉のせいだというふうには思ってますが、ちょっと話それますが、この前ボイシーのチャンネル、お笑い芸人の西野さん、もうお笑い芸人じゃないかもしれないけど、西野さんのチャンネル聞いてたらすごい面白い話してて、なるほどなと思ったことがあったので、その話をちょっと挟ませてください。日本の四季の話をしていて、12ヶ月を4等分にするっていうこと、それを3ヶ月ごとになんとなく何も考えないで思い込みで皆さん持ってませんかっていう問いかけなんですよ。それ違くねと。3月寒いだろうと。これは全然春じゃないと。3ヶ月で4等分すると 3,4,5、 これが春で、6、7、8が夏で、9、10、11が秋で、12月、1月、2月が冬っていうことになるんですけど、ちょっと違うだろうと。まず3月は春じゃないからこれは冬ですと。で、じゃあ春はいつからっていうと4、5かな。でもどんどん今温暖化で暑くなってるから5も下手すればもう夏っぽいけど、言うと6、7、8で9、10月の半ばぐらいまでは夏っぽいですよね。じゃあ秋は、秋がほとんどないんですよ。秋が10月の半ばから11月かな、だから1ヶ月半ぐらい。その後はもう冬じゃないですか。12月、1月、2月、3月。っていう風に、もうちょっと変えた方がいいんじゃないかっていう話をしていて、それすごい共感しましたね。なるほどと。っていうことで、早く春来ないかなということなんですけど、桜がパーッと咲いてね、花粉がなくなる季節が待ち遠しいです。話を元に戻して、昨日ですね、僕の YouTube のチャンネルに新しい動画をアップしました。高尾を走ってきました。メインストリートっていうのかな、とっても人気のコースで、高尾山口の駅から高尾山頂まで、1号路から6号路まであるんですよ。1、2、3、4、5、6。僕はあんま高尾は行かないけど、昔子供の頃ね、行ったきりの1号路を使って上に行き、でそこから、小仏、城山、影信山、そして三保峠、陣馬山、そこまで15キロ、15キロで、 折り返して帰ってくるっていう、まあ、30キロのコース、多分関東っていうか、まあそうね、この辺でトレラン始めるとなると、まず高尾行こうぜって言ったらそのコースなんだろうなと。ただね、やっぱ本当走ったっていうか、もう向こう進んでて思ったんだけど、結論から言うとね、あんま走れなかったですね。それは高尾が意外にこう起伏があって大変だっていうこともあるんだけど、それ以上にやっぱハイカーさんが多い。なのでやっぱ山のルールとしてね、登山道ですれ違うときは歩くとか、登ってくる、ハイカーさんに道を譲るとか、まあトレランやってる人は体力があるから登りも下りも関係ないんだけど、そんなことやってるとやっぱりね、走れないというか、ほぼ高尾さん頂まではまず走れないし、でそこから先もやっぱちらほらハイカーさんと出会うので、ストップアンドゴーの連続だから、早歩きの練習とかっていう振りで行くと、そういう割り切りで行くといいなとは思って、まあ、そんなね、山のルールの話だとかも、ちょっと、まあ、メッセージとしてこんなに人多いんだよっていうことを伝えたく、そこの動画をアップしたんですけど、まあ、見たことがあるところが出てくると思うので、天狗とか、小仏峠の狸の置物とか、陣馬山の白馬像とか、うん、だからちょっとね、それ見ていただいて、おーと思っていただくとちょっと嬉しいかなというふうに思ってます。動画の URL はラジオのコメント欄のところに貼っときますね。ぜひ見てください。で、今日の話はね、ちょっと駆け足になっちゃうんだけど、広島湾岸トレイルを週末走るんですけど、その準備をしていて、必携品、それをね、リストにのっとって用意してるんですけど、これロングトレイルの大会、まあ100キロとか100マイルとか出ようと思っている人にはすごく有効な情報だと思って、非常に今回のね、広島湾岸トレイルの必携品は丁寧に書いてくれていて、まあ、これは持たなきゃいけないって、そうだよなっていうものがずらーっと書いてあるんですよ。これを今日ちょっとラジオでね、読み上げようというふうに思います。必携品、携帯電話、それから携帯コップ、これはもうエイドで紙コップ出ないので携帯コップね。であと1リッターの水、これはスタートだけじゃなくて映像出るときもちゃんと1リッター持てっていう風に書いてある。それから必要な食料、必要なエネルギー量の算出方法まで、体重 ×8×走行時間、から1500キロカロリーを引くっていう、この引くのは多分最初から持ってるエネルギーだと思うんだけど、この計算式にのっとると僕は9940キロカロリー使いますと。ジェルに換算するとどのくらい ?80 個以上になる。それはさすがに持たないけど、エイドステーションで食べたりとかしたり、あと固形食で自分で持つジェルで補給するっていうことが必要だよっていうことをちょっと言わんとしてますね。そのぐらいエネルギーちゃんと持てと。あと、サバイバルブランケット、銀のフィルムで、ホイッスル、テーピング用テープ、それから携帯トイレ、これは使ったらエイドでちゃんと用意しておくっていうことが書いてある。要はニュースができますよと。あ、そりゃそうだよね、まあ、使っちゃったらそれで終わりっていうわけにはいかないので、そんなこともちゃんとサポートしてくれてるし、あとコースマップは GPX データをスマホか時計に入れておいてね。あとフード付きのレインジャケット、これフードがないともうレインジャケットだけじゃ意味を持たないというか、雨が当たって体冷えるのでフード付き、シームテープ加工がされているものね。あとレインパンツ、防寒用の長袖シャツ、これはまあ万が一どっかのエイドで寝たりとかするときに着替え用で持っておけと、まあ言うと メリノールのものがいいと思います。それと同じくタイツ、それからファーストエイドキット、保険証、ライト2個と予備バッテリー、それから手袋、防寒用の、要はニット帽のように耳を隠すもの、あとは反射板ですね。で、あとナンバーカード持てということで、非常にこと細かく書いてくれているので、これすごく参考になります。だから、持ってないなっていうものが、今僕がダーッと喋っちゃいましたけど、その中に含まれているのであれば、今から用意しておいてもいいし、使い勝手こんなもんかっていうのが分かってるとね、本番でも、持ってるだけじゃダメなんで、使えないとっていうことだと思います。 はい、今日のお話が少しでもお役に立てば嬉しいです。それではまた明日、平日にお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。